第3章、所有権、第1節、所有権の限界、第1巻、所有権の内容及び範囲、第206条、所有権の内容、所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。第207条、土地所有権の範囲、土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。第2巻、相邻関係、第209条、臨時の使用請求、第1項、土地の所有者は、教会またはその付近において障壁、または建物を築造し、または修繕するため必要な範囲内で、臨時の使用を請求することができる。ただし、臨時の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。第2項、全項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その賞金を請求することができる。第210条、行動に至るための他の土地の通行権。第1項、他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は、行動に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。第2項、地上、河川、水路もしくは海を通らなければ行動に至ることができないとき、または崖があって土地と行動とに著しい高低差があるときも、全項と同様とする。第211条、第1項、全条の場合には、通行の場所及び方法は、道上の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。第2項、全条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。第212条、第210条、占有回収の訴えの規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して賞金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその賞金を支払うことができる。第213条、第1項、分割によって行動に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、行動に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、賞金を支払うことを要しない。第2項、全項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について順用する。第214条、自然水流に対する妨害の禁止。土地の所有者は、臨地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。第215条、水流の障害の除去。水流が停滞、その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、工事の所有者は、事故の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。第216条、水流に関する工作物の修繕と、他の土地に貯水、排水または飲水のために設けられた工作物の破壊、または閉塞により、事故の土地に損害が及び、または及ぶ恐れがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕もしくは障害の除去をさせ、または必要があるときは予防工事をさせることができる。第217条、費用の負担についての監修。前二条の場合において、費用の負担について別段の監修があるときは、その監修に従う。第218条、雨水を臨地に注ぐ工作物の設置の禁止。土地の所有者は、直接入水を臨地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。第219条、水流の変更。第1項、溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路または福音を変更してはならない。第2項、両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び福音を変更することができる。ただし、水流が臨地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。第3項、前2項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第220条、排水のための低地の通水。工事の所有者は、その工事が浸水した場合にこれを乾かすため、または自家用もしくは農工業用の用水を排出するため、公の水流、または下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。第221条、通水用工作物の使用。第1項、土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、工事または低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。第2項、全項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。第222条、堰の設置及び使用。第1項、水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して賞金を支払わなければならない。第2項、対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、全項の堰を使用することができる。第3項、前条第2項の規定は、全項の場合について順用する。第223条、境界標の設置。土地の所有者は、臨地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。第224条、境界標の設置及び保存の費用。境界標の設置及び保存の費用は、送輪者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の公共に応じて分担する。第225条、衣装の設置。第1項、2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空き地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に衣装を設けることができる。第2項、当事者間に協議が整わないときは、全項の衣装は、板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。第226条、衣装の設置及び保存の費用。前条の衣装の設置及び保存の費用は、送輪者が等しい割合で負担する。第227条、送輪者の1人による衣装の設置。送輪者の1人は、第225条第2項、協議が整わないときの衣装の設置、に規定する材料より良好なものを持ち、または同項に規定する高さを増して衣装を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。第228条、衣装の設置等に関する慣習。前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第229条、境界標等の共有の推定。境界線上に設けた境界標、衣装、障壁、溝及び堀は、送輪者の共有に属するものと推定する。第230条、第1項、一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は適用しない。第2項、高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。第231条、共有の障壁の高さを増す工事。第1項、送輪者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、事故の費用で、必要な工作を加え、またはその障壁を改築しなければならない。第2項、全項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。第232条、前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その賞金を請求することができる。第233条、竹木の枝の切除、および、根の切り取り。第1項、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。第2項、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。第234条、境界線付近の建築の制限。第1項、建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。第2項、全項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、臨時の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができる。ただし、建築に着手したときから1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。第235条、第1項、 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側、ベランダを含む、事項において同じ、を設けるものは、目隠しをつけなければならない。第2項、前項の距離は、窓または縁側の最も臨地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。第236条、境界線付近の建築に関する慣習、前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第237条、境界線付近の掘削の制限。第1項、井戸、用水ため、下水ためまたは肥料ためを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵または針葉ためを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。第2項、導水管を埋め、または溝もしくは堀を掘るには境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。第238条、境界線付近の掘削に関する注意義務。境界線の付近において前兆の工事をするときは、土砂の崩壊または水、もしくは、大液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。